私、読んでいるうちに本当にびっくりしちゃったわ。なんだか、内野さんの方の手紙を見るのが怖いようだったけれども、思い切って開けてみたの。私の好きな八重ちゃん、ごきげんよう。相変わらずじれったいんでしょう。私もおかげで達者です。私のことももうそろそろ分かった自分でしょう。あの日は全く苦戦でしたよ。何しろ相手が下村君。実は木村清君という豪の者ですものね。ただ、あの場を切り抜けるだけならわけはなかったのですが、先生のご研究をそっくり頂戴したいと思いましてね。古田の忍び込んできたのは、もともと私がおびき寄せたのですから、証拠がなくたって私にはちゃんとわかっているわけです。実は彼をその場で抑えて原稿のありかを言わせるつもりでしたが、紅茶に酔わされてダメ。そこでそれを逆用して古田のことを言い立てて、検事の信用を博するとともに古田を刑務所に送ろうとしたのです。無論留守中に彼の家から原稿を盗み出すつもりです。それでかねて古田の手から奪い取った彼の翻訳の原稿の切れ端を手早く書物の間に挟んで、それを証拠に古田の来たことを言い立てたのですが、検事はじめ4人は騙せましたが、たちまち木村君に見破られたらしいのです。私はもういけないと思いました。先生の仕掛けに気がついて天井裏に潜り込んだ時に、予期した通り最後の研究の原稿は見つかりましたが、運び出すことができません。多分、診察所の窓を開けておいたことも、木村君は気づいているだろうと思って先手を打ったのでしたが、思えば危ないことでした。とにかく、こうして先生の原稿の頭と尻尾は手に入ったのですが、道中を思いがけなく古田の手から木村君にしてやられました。木村君が、お互いに国のためでもあり、先生のためでもあり、一つにして陸軍省へ出そうじゃないか。その代わり、君のことも確たる証拠は何一つないのだから、何にも言わぬというので、私も潔く原稿を差し出しました。紅茶のごちそう、どうもありがとう。あれは私には幸いでもあり、不幸でもありました。それから、いつかもらった写真ね。あれは私の身元が分かっては、あんたも嫌でしょうからお返しします。返さなくたってよいのに、私思わず声を出して言ったわ。最後にパラリと封筒から出た台紙のない手札の半身姿の自分の写真をビリッと破っちゃったわ。どうというわけもなかったの。それにしても二人とも偉いわね。私が紅茶の中へカルモチンを入れたことを見破ったわよ。あれはそら、あの晩二人が大議論したでしょ？それから先生に呼ばれたでしょう。後であの続きをやられてはかなわんでしょう。それに喧嘩にでもなってはいけないと思って二人に飲ましたんだわ。そしたら夜中にあんなことが起こってしまって本当に困ったわ。二人をああして寝かさなければ、先生は助かったのでしょうか。まさかそんなことないわね。だって先生は覚悟の自殺ですもの。それとも清水にもっと疑いがかかって、あの機械仕掛けのことがああ早くわからなかったかしら。それとも内野さんなんかが疑われて、もっとこんがらがったでしょうか。何にしても先生に対して悪かったんでしょうかね。そうだとすると、私悲観してしまうわ。定本、本格推理展覧会第3巻、狂気の収集家、青木社文庫、青木社、 1996年平成8年3月10日、第一釣り発行。